今日のテーマトークはシステムクラッシャーです。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。社会に居場所をなくしてしまった9歳の少女の姿を繊細かつ強烈な描写で描き、2019年第69回ベルリン国際映画祭アルフレッド・バウアー賞（銀熊賞）など世界各地で数々の賞に輝いたドイツ映画。父親から受けたトラウマを抱える9歳の少女ベニーは、手のつけようがないほど攻撃的で、里親やグループホーム、特別支援学級など行く先々で問題を起こしていた。ベニー本人は母親の元へ帰ることを望んでいたが、母親はベニーに愛情を持ちながらも接し方がわからず、施設に押し付け続けている。そんな中、非暴力トレーナーのミハは3週間の隔離療法を提案し、ベニーと二人きりで森の山小屋で過ごすことに。初めのうちは文句を言い続けていたベニーだったが、徐々にミハに対して心を開き始める。本作出演後に、この棒バクタル荒野で、ハリウッドデビューを果たしたヘレナ・ツェンゲルが主人公ベニーを熱演し、西部前線異常なしのアルブレーヒト・シュッフがトレーナーのミハを演じた。監督脚本は本作が長編デビュー作となるノラ・フィングシャイト。はい。
はい。ではここから内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では最後の感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、オープニングトークでも触れてはいるんですけども、ちょっとこれ今年ベスト級に好きというか、もう強烈なインパクトを残す映画でしたね、自分の中では。本当にまあすごくやっぱりちょっとなんて言うんでしょうね、こう可愛くない子供の話という意味では、やっぱりちょっとこのラジオ的にはやっぱりこう、こちらアミコのことをどうしても思い出してはしまうんですけど、まあ、今作の方がよりなんか僕にとってはすごく刺さるし、そしてとてもこれどうしようもないぐらい根深い、なんかもう解決するの難しいんじゃないぐらいの問題をありのまま提示して見せてくれてるかなっていうふうにすごく思いました。うん。まあ、ちょっと日本とドイツのこう、なんていうかこういう、制度とかの問題とかって、またちょっと違うとは思うんですけど、まあ、見てる限りは結構ちゃんと尽くしてそうな感じはすると、ドイツって。
うん、
でもそれでも、いや、ちょっと無理かも、みたいな感じに、目に置かれる状況はちょっと置かれていて、いや、ほんとこれちょっとどうしたらいいのか本当にわからないなっていうか、構ってあげる方ももちろんしんどいし、で、ベニーはベニーでもちろん辛いしっていう状態で、これどうすればいいんだろうみたいなのを本当に考えさせられてしまって、なんかこれは本当になんか、まあ、ちゃんと問題の切実さっていうのがちゃんと伝わるようなものとして、この可愛くない子供ある意味でっていうのを描いているのかなって思って、僕はすごく好感が持てましたし、まあ、演出面でもすごくなんかハッとさせられるというか、まあ、結構乗せられることもすごく多い映画だったので、もうちょっと、いやもう大傑作だなっていうふうに僕は思いました。はい。
はい。おいさん、いかがでしたでしょうか？
そうですね。この映画、僕もオープニングトークで少し話したんですけど、まあ、ベニーの描写は確かにもう本当に見事だし、切実さも間違いなくこう心に見てるとこう、キュッと来てしまうようなところもあるんですけど、やっぱこの映画すごいなっていうか、まあ、よくそこに踏み入ったなって思ってるのが、ソーシャルワーカー側の描き方、ってかそこをもう一人のその主軸にしたっていうのが、やっぱ本作すごいいいなって思ったし、現実の問題をなんとか劇映画の中に閉じ込めようとしてるっていう、その生きがいを感じたっていうところですね。で、これ、自分のラジオの方で土屋さんに紹介した時にこの言葉を教えてもらったんですけど、そのソーシャルワーカーの中でバウンダリーっていう概念があって、要は自分と他者の境界線をどう引くか、まあ、プロとしてどう引くかっていうのってめちゃくちゃ難しいっていうような話を土屋さんがされていて、まあ、彼は今ソーシャルワーカーとして働いているんですけど、
うん、
なんかそういうもの、ある意味その、この映画の一個のモチーフって境界だと思ったんですよね、見てて。例えば、ベニーと養護施設の他の子たちを区切るガラスの窓であったりとか、その、まあ、かなりガラスってモチーフがその境界を表す、あるいは大人たちが会議してるところをベニーが見てるシーンだとか、なんかそういうその、境界をまさにクラッシュしていく。彼女がそこを突き破っていく話として、ある種そのちょっと爽快さすら最後には感じるような描き方になっていて、まあ、なんかすごい、うん。面白いし、深い問題もあるし、でもなんか最後にはベニーの味方でいたくなるというか、僕らのにあったバウンダリーを彼女が破壊していくというか、なんかそういうパワーを持った作品で、僕もすごい大好きな映画です。
うん、はい。僕はですね、まず前回の収録段階では、今回のテーマはトラペジウムになってたんですけれども、諸般の事情によって、 テーマ作品が変わりまして、まあ、システムクラッシャーになったんですけど、前回の時点で子供がしんどい目に遭う映画2回連続きついなっていう話をしてて、結果的に3週連続で子供がしんどい目に遭う映画になったんですけど、
うん、
いやでもあのシステムクラッシャーも傑作だったかなと思います。で、まあ、僕の見てた切り口としては、こう、社会が助けなければならない存在、あるいは社会が助けたいと思っている存在が、助けられるように振る舞えるとは限らない。あるいは、社会から愛されるようなものではないかもしれないっていう、そうだった時に周囲とか我々はどうできるかっていうすごい重い問いをぶつけてきているなっていうのがあって、すごい見てて本当にね、すごい緊迫感なんですよね。
うん、
何かがうまくいってくれたらいいけど、当然のようにぶっ壊れるっていうのが繰り返されるので、この綱渡りをしているような緊張感、最終的にはそれを緊張感を放り投げるような解放感と、まあ、ある種の破滅のような何かっていうのがすごく映画としても強烈なインパクトを持ってて、うん、なんかすげえなっていう感じでした。で、やっぱりこちらアミコンは思い出しますし、あと思い出すのはやっぱりフロリダプロジェクトも思い出しますねっていう感じですね。はい。では、お便り一通いただいてますので紹介させていただきます。大石さんお願いできますか？
はい、タウルさんからいただきました。こんにちは、タウルです。先日は東京開催お疲れ様でした。さて、システムクラッシャーですが、希望と絶望で感情が行ったり来たりし、どうしたらいいのかと考えがぐるぐる巡ったりで、とても振り回される映画でした。途中、ベニーと付き合うあまりの大変さに、なんとか彼女に幸せになってほしい。から、なんとか彼女を制御できないか、とシステム側の感覚になっていることも気づきもしました。同じドイツ映画のありふれた教室も最近見たのですが、あちらも同じで複雑さを複雑なままこちらに叩きつけてきます。そのせいでしょうか、人物にも出来事にも複雑な感情を抱き続けているように思います。最後の失踪によし行けと思ってしまったのは私だけでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラストね、
うん、
ちゃんとクラッシュしてくれますから
ね。いや、そうなんですよね。いや、まあ、ある意味、すがすがしい、
うん、
すがすがしいんですよね、やっぱり。
うん、うん、うん。
いや、もう、起こってることは確かに、もう問題はまだこれ全然終わってないし、なんならもっとこれ、ひどくなるぞ、これ、みたいな、終わり方ではあるんですけど、ただ、あの爽快感見せられたら、もうちょっとなんか、僕もなんか、こう、傾いちゃいますよね。なんか、ぐっとこう、うん、なんか、この答えのなさみたいなのも感じるし、もう彼女がもうとことんどこまでもやっちゃえよみたいな気持ちにもなるし、みたいな。
うんうんうん、
そのなんか、あのままこう出す感じっていうのが、まあこれも多分オープニングとかでも言ったんですけど、ショーン・ベイカーっぽいなと。
うんうん、
ショーン・ベイカーっぽいというか、まあ山口さんがフロリダプロジェクト思い出したって言われてましたけど、僕もフロリダプロジェクト思い出し、レッドロケットもすごく終わりはそれっぽいなっていうか、なんかね。もう、この人にとっては今、この瞬間全力で、もうこれが私の世界だからって言って、本当にもう、最後までもう、どこまでもなんか遠くまで行ってしまうぐらい行ってしまうっていうか、行こうとしているところで終わるっていうのは、なんかすごく通じるもんがあるなってすごく思ったし、あと本当になんか、その場にいるその人たちをそのまま描くみたいなところもすごく、今回の映画のテイストともすごい似てるなっていうふうにすごい感じましたね。
うん、うん、うん、は
い。
まあ、こう、その、彼女は、福祉のシステムを、まあ、壊して、まあ、壊していってるというか、まあ、彼女をキャッチする部分だけ壊れていってしまうって感じではありますけど、
うん、
最後、こう、映画を壊して終わるっていうのがね、日々パキッと入るの、非常に小気味良いですね。
そうなんですよね。だからもう、最後、なんならもう、このままおとなしくケニアになんか行く気ねえだろ、お前。走れよ、みたいな。うん、もう完全に、まあ、未100なのか、それとももうベニーなのか、もう本当に彼女の応援しかしてない自分がいて。
うん、
そうなんですよね。うん、
そんなおとなしくお前飛行機乗れるわけねえだろって。
うん、
なんかやっぱ、そうなんですよ。途中まで本当ハラハラしてというか、もうベニー、そういうとこでやっぱダメだよ、そこはって、本当、タオルさんおっしゃるようにシステム側の感覚にもなっちゃうんですけど、
うん、
なんかあのラストがあることで、なんかやっぱ彼女は彼女のまま社会の中に居続けることにやっぱ意味があるっていう風に思えてくるというか、うん、それを受け入れない社会の方にやっぱり何か問題があるんじゃないかって思えれるようなバランスになってるなと思って。
はい、なるほど。いや、僕ちょっと今、あ、そうなのかって思った部分があったんですけど、
うんうん、
愛情の側とシステムの側を、僕はあんま区別を考えてなくって、その、なんだろうな、そのシステムの枠に入れ込もうとするっていう形で、まあ彼女に対しての対応をするっていうのも一つの愛情的なもの。まあちょっとそれを言うとずれちゃうんだけど、まあ例えば僕子供いるわけですけど、子供に対して愛情持ってますけど、システム側として枠に当てはめようとする意識めちゃめちゃあります。
うんうん、
だから、あ、ここでこういうことしたら良くないってさせる。別に、その、ベニーみたいな強烈な感情の爆発が生まれなくても、絶対子供って何がしかあるので、その時に絶対システムの枠に当てはめるっていう。で、本来その子が持ってた、本来の感情を抑え込むようなことは行われるんですよね。で、僕は行ってるわけなんですけど、
うんうんうん、
そこをこう、別の立場のものとしてあんま考えてないというか、多分、親ってもその愛情を与える側とシステムに当て込む側のが両立してる存在だと思うんですよね、
うんうんうん。
子供を教育するのって親じゃんっていうのもあるし、子供を守るのも親じゃんっていう。でもそれは別に対立概念じゃなくて、普通に両立しますよねって思うので、なんかそんなにわかりやすくもないし、システム側でしかないことにそこまで悪いことだともあんまり思わないんですよね。
うん、まあ、むしろ、さっきちょっとバウンダリーの話になりましたけど、はい、システム側であるためにはバウンダリーを引かなきゃいけないっていうのは結構鉄則としてソーシャルワーカーの中で言われてることなので、
うんうん
うん、
ただむしろ、ただ彼女が求めてるのはそのバウンダリーを超えてくれる人っていう、この矛盾をどう、うん、そのシステムが保てるかってことをすごい真正面から描いてるなと思ってはいて。
うん、
そうですね。だから、システム側とか、まあ、社会福祉の側、あるいはその親の側が、彼女の特性にマッチするものを与えられてないんですよね。
うん。
愛情の量はこれぐらいで、こう、行動を束縛する要素としてはこれぐらいみたいなのを、多分、そのバランスで、子供との向き合い方って成り立ってると思うんですけど、彼女にとって適切なものがあの世界のどこにもないっていう、うん、で誰もそれを用意できない、それは本人の素質的な部分でそうできないっていうのもあるし、社会構造的にそれをできないっていうのもあったりとかで、うん、結果的に孤独にしかなれないっていうのがまあすごい残酷だなっていうのは感じましたね、
うん、
はい、
うん、
そうですね、やっぱりその一線引かなきゃいけない、
うん、
社会のそのシステムの側に立つということはっていう話ですけど、子供はその通りなかなかわからんよなって思ったりもしたんですよね、
うん、
なんか、うん、まあ、その仕事としてやってるっていうことを大人はそう思ってるけど、でも子供からしたらちゃんとなんかこう自分と向き合ってくれる信頼できる大人としてなんか認識をやっぱする、僕でもすると思うなっていう気がして、やっぱり、うん、そこなんかやっぱ切り分けるのってまあベニーはできなかったし、多分難しいことだろうなって、それでもやっぱり線引かなきゃいけないっていうのはやっぱすごくやっぱこう大変ですね、ソーシャルワーカーってっていうのをちょっと思いました、
うん、
本当に、
うん、そんなの子供に伝わらないですからね。
いや、そうだね、そんなこと言われて知るかよってなると思うんですよやっぱり、
うんうん、いや、そう、その愛情とこの拘束力のバランスみたいなのって、もちろんそれを両立でいろんなこと成り立ってるけど、そのバランスなんて子供はお構いなしですからね、
うんうん、
自分に優しいものは好きだし、自分を束縛するものは嫌いっていう単純な働きで捉えますしね、
うん、そうですよね、うん、
いや、
そうですよね、だからある意味その山口さんさっきおっしゃってたその両方の側面、システムというか社会の中に、はい、入れようっていう、ある種教育の側面と愛情、居場所としていようっていう側面って、親だからこそできることなのかなって気はして、うん、まさに本作の中で、その親の存在がすごく不安定っていうのが結構、
うん、
なんか、うーんってなるっていうか、
うん、
まあでもだからといってあの母親をじゃあ責めれるかっていうとっていう。
いや。
いや
そうなんですよね。なんか、全然責めれないなって思っちゃいましたよ。うん、やっぱり見てて。うん。
うん、
多分、あれ、あの、ベニーを真正面から受け止めるって、めちゃくちゃハードだし難しいよって思いますよね、はい、なんか。
うん。
やっぱその、じゃあそのなんかね、愛する我が子をこう突き放すような悪い人なんかって、そういうわけじゃ全然ないわけで、やっぱり。けどまあそういう風に状態にはなってしまうけど、でもじゃあこれどうしたらいいのさ、みたいな。私がなんか、もう心折れるまで尽くせってか、みたいなことも、それは違うし、っていうのがやっぱりあるから、うん、なんか本当に、うわ、これマジどうしたらいいのかわからん、みたいな。本当複雑なものを、そのままなんか、映画に刻み込んでるな、って感じがすごいしましたね。はい。
うんその、親になってみたら親の適性がなかったみたいなことってあると思うんですよ。
うん、
それが悪なのかって言われたら多分 悪じゃないとは思うんですよ。それはもう能力の問題、
うん。
仕事をそんなに上手にやれない人がいるように、親を上手にやれない人も当然いるよねっていうので、
うん、
あと、あのお母さん別に親をやれないわけじゃなくて、うんベニーに対してだけその限界を超えちゃってるだけなのでそうむしろ挑戦はしたっていうのは間違いなくあると思うんですよ、うん、ベニーといかに向き合うかっていう、
うん、
それに耐えられなかったっていうのがあって、うん、どうしてもあの距離感になってしまってるっていうのがあるんですけどまああのラストの結論は本当に残酷ですよ、うん、一回 OK って言ったものを撤回してあの、うん、もう実質も合わないって言ってるから、本当にひどいとは思うんですけど、ひどいんですけど、あの、ああいう、こう、本人のキャパシティを超えた、こういう育児とかをやってると、あの、心中とかにつながってしまうので、
うん、
で、まあ、もう本当に、そういう、親子の心中ニュースとかたまに流れてくるんですけど、僕頭おかしくなりそうになるんですよね、それ見たら。もう、辛すぎて。でも別にそこに愛情がなかったわけじゃないんですよ。その愛情で耐えられる以上の負荷が生活にかかってしまって、結果的にそれを選んでしまったっていう。それは、あの、この世界にあり得るので、手放すっていう選択肢は当然あるべき。ただ、その手放された子供がよく生きられるかどうかっていうのは、またそっから先の別のシステムがキャッチしないといけないんだけれども、まあ少なくともベニーに対してはそれが十分には行われていないっていう状況があるっていうのが、まあ本作の辛さとしてあるなっていうのは見てて思いますね。
そうですね。いや、ちょっとしょうがないというかもう苦しいっていう感じで、
うん、
やっぱそういう感じなのを、まあ、で、やっぱちょっとやっぱ、好きだけど、ちょっとやっぱ逃げちゃうみたいなところに、こう、担当のソーシャルワーカーの女性の人とかも結構、ちょっとちゃんとクソって言っちゃってるとか、うん、あの、まあ、仕事の感じで文句言ってるのとかも、いや、まあ、言いたくはなるよっていう、
うん、
って感じも、ああ、わかるなっていう、すごい思いましたし、なんか、どっちも痛いほどわかるわっていうか、
うん
まあ、あの感じが本当にこう割り切れねえっていうのをなんかより強めてるなって感じがすごいしますね。
うん。
うん。うん。ですよね。それこそ劇中ずっと本当多分ベニーが一番言う単語ってママだと思うんですけど、本作の中で。
うん。
うん。
そう、それをやっぱその劇中ずっと辿って見ていって、ね、母親の姿って結構終盤にならないと出てこないじゃないですか。
うん。
確か。
うん。
なんか前半は結構その電話越しでとか。
一応出ました。
あ、出ましたかね。
割と早めに。
あ、そっかそっか、
うん。家とかに、あの、ベニーが行っちゃってみたいな話とか。だから、まあ、出てないわけじゃないんだけど。
なんか、こう、前半見て、前半というか、序盤の方見てた時に、こう、電話とかで対応してるのだけがまず見えてきて。うん、で、正直、どんな母親なのか。あと、一番最初の冒頭のシーンとかで、めちゃくちゃあざがあったりとかして、ちょっと DV とか受けてんのかなっていう気にもなるっていう。
うん
うんただ、もちろんそれがそうじゃないってことが分かっていくんですけど、
うん、
その、親がひどいなら多分話として逆に飲み込みやすいというか、まあ、毒親なんだなって思えるんですけど、
うん、
最後までだし、だとすると、彼女がママっていうシーンで、きっとそこでこう、何か折り合いがつけられないものがあるんだなって、なんかすごいスッと納得できるんですけど、この映画そうさせてくれないっていう。
うん
うん
まあ、それが、あの、タウジさんがおっしゃってるように、複雑な差を複雑なままこちらに叩きつけてくるっていうところは、すごい、優れてるところだなと思います。
うん。
うん、
いや特 特にこの手のニュース、現実ではシンプルにされがちではあって、
うん、
まあ、正直、気持ちはわかるんです。耐えられないんですよ。
うん、
この複雑さに、本当に。
そうですね。
それはわかるんですけど、でも、その複雑さを複雑さのままキャッチしないと解決できないんですよね。改善をできないっていう。
そうですね。
そこがめっちゃしんどいですけどね。うん、
それこそ、今作の母親、さっき山口さんが、もし抱えてたら潰れてしまうって話ありましたけど、まさにそれだったのがアミコなのかなって気もちょっとして。
そうですね。
うん。
はい。
そうなんですよ。だから、こちらアミコの時に、やっぱり社会側に受け皿が必要だよねって話結構あったと思うんですよ。表として。
うん。
うん。
で、やっぱその受け皿って、じゃあ本当はどういう作りになってるべきなのっていうのを問うのが、まあもちろん、アミコと、その今回のベニーって、キャラクター性というか、その、受け取りづらさの問題の、ベクトルが全然違うんですけど、
うん。
とはいえ、やっぱり、そのシステムの側を描くことで、その、アミコのその、まあ、その先というか、子供がじゃあそこから離れられた場合にも、実は問題ってのはあるっていうのは、
うん、
なんかすごい、よりこの問題の複雑さというか、解決の難しさみたいなものをすごい、なんか感じることができたなと思いますね。
うん。そうですね。これ、東京のバーでちょっと大井さんと話してたんですけど、うん、こちらアミコとシステムクラッシャーで、その、問題提起してる段階が違うというか、フェーズが違うって感じだと思うんですけどね。
うん、
やっぱり、こちらアミコの方は、そもそも社会に受け皿がないっていうところ、
うん。
で、システムクラッシャーは社会に受け皿はあるが、それが適切に当人にマッチしていないっていう、
うん、
また別の問題があって、ただ、少なくとも社会に受け皿が用意されている。しかも、そこに従事している当事者たちは非常に積極的にそこに、その受け皿をよく運用しようと積極的に加担しているっていうね。そこは非常に違うんですよね。
その状況をしかもなんか、まあ、あれはまあ、ちょっと特性上アミコの視点というか、どっかちょっとまあ、ファンタジックな感じもやっぱちょっとあったりとかして、で、それで見てなんか、わあ、なんか私もわかる、みたいな、その複雑さ、なんていうんですかね、そのなんか、私もアミコだった、みたいな風に思うのって結構なんかちょっと、良くない、みたいな感じがすごいしてしまうんじゃないって、ちょっと思ってもしまったんですよね。そのシステムクラッシャーを見終わった後。まあ、もう僕はちょっとそもそもアミコを別の理由で嫌いって言ってしまってる側の人間ではあるんですけど、けどやっぱなんかそのアミコがやろうとしていたことに比べるとやっぱりシステムクラッシャーの方がまあなんかよりなんかきちんとその重みちゃんと受け止められないかもしれないけどちゃんとお前ぶつかれよみたいなというか食らえよみたいなのをちゃんとなんか突きつけてくる感じっていうのはやっぱ僕すごいシステムクラッシャー良いなというふうに思ったところですかね。
そうですね。マリオンさんのお話を拾って続けさせてもらうと、こちらアミコって人と違う不思議な女の子の少女時代の日常みたいな見え方しようと思ったらできるんですよね、あの作品って。
う
ん、
そう。
で、周りとこう噛み合わないけど本人はまあなんか健やかには過ごしている。でも周りは振り回されているっていう話として終われる。
うん
うんうん、
見方によっては。でもシステムクラッシャーはがっつりそんな話にはならない。まあもちろん、アミコとベニーの特性の違い自体もあるんですけど、だから、本来アミコってもしかしたらそういう何か病名がつくような状態なのかもしれないけど、
うん、
周りがそれを何一つキャッチしてない、あるいは無視している、気づいてないふりをしているっていう状態でそれがスルーされていって、周りもなんか、ああいう変わった子ねっていう、何々さんちの変わった子だねって、別に積極的に攻撃するわけでもないけど、でも距離も置いてる子として、いつの間にかだんだんだんだん孤立していってしまうみたいな。で、気づいたらもう社会から完全に排除されてましたみたいなことになりかねない。でもそれは、少女時代のなんか不思議な思い出みたいなコーティングで、なんかそんなに悪いことじゃないように見えてしまうんですよね。こちらアミコって、見方によっては。で、システムクラッシャーはもうバチバチに社会問題としてぶつけてくるから、で、気づいてる上で助けられないっていうこともぶつけてくるっていうね。やっぱちょっとフェーズが違うなとは 思うんですけど、うん、まあ、こちらね、こう、原作が、その、社会問題どうというよりも、うん、またちょっと違うことを描いてる原作ではあるとは思うんですけど、本当に、もう、気づかずに読んでいったら、本当にスルッと、なんかいい話に読みてしまうところを、でも常に違和感が漂ってるみたいな、
うん、
今村夏子さんの原作、同じ巻に載ってる別の短編とかもとんでもない作品なんですけど、すごいですよね。その、他者がどう、ごめんなさい。もう今、こちらみこの話を始めてしまってるんで。
いや、でも、大事なことかなって思うんですけど、
うん。
はい。なんかそういう、人の見え方によっては、みたいな、そういう甘いを残してないのはやっぱシステムクラッシャーだなとは思うんですよね。
うん、うん。
うん、
そう、そうですね。うん。やっぱり、そういう、ありのままをありのまま描くだけが全てではもちろんないです。はい。
うん。
そうは確かにそうなんですけど、やっぱそこにこう、まあもうこれも、なんだろうな。その日の気分にもよるっていう話でもあるかもしれないですけど、まあでもやっぱなんか僕はシステムクラッシャーの方がなんかすごくなんか、きちんとなんかそのことに向き合えたじゃないですけど、なんかこう、ずしんときた重みをなんかじっくり持って帰りたいなって思えたっていうのはやっぱありますかね。
うん、
その、アミコはアミコで持って帰れるものはもちろんあったんですけど、やっぱりそれがちょっと、まあシステムクラッシャーと比べたら僕はちょっと腰引けてんなみたいにやっぱ思えちゃう。もちろん描いてるフェーズも違うとは全思いますけど、
うん、
っていうのはちょっと、まあ自分の中ではあったかなっていうのはちょっと思いましたね。
うんうん、
なんかもう本作の監督、ノラ・フィングシャイト監督って、ドキュメンタリー出身の方なんですよね。
うんうん。
はい。
だからまあ、まさに今作ってすごいそのドキュメンタリックな部分なのかなっていう気はして。
うん。そうですね。
なるほど。
なるべきしてなった作風って感じはすごいしますよね。
うん。うん、そうですね。ドキュメンタリー感あるというか、答えのない現実だけ突きつけてくる感じありますよね。
うんうんうん。
うん
まあ、全体としてはちゃんと劇映画になってるんだけど、でも、この突きつけ方はドキュメンタリーのそれって感じはしますね。
うん、
そう。だから本当になんか、いや、すごいなって思いますけど、なんかその、いや、まあ、ドキュメンタリー映画も撮るし、劇映画も撮りますみたいな人いますけど、なんか、うんまあ、そういった監督の中でも結構、ちょっとピカイチっていうかなんか結構頭一つ抜けてるぐらいの人じゃないですかこの人みたいな気がしましたね、
うん、
なんか、
うんうん、そうですねなんかドキュメンタリーから劇映画に来た時にそのドキュメンタリーのバランス感覚をそんなに壊さないまま劇映画に来てるというか、
うんうんうん、
そうそうですね、
うん、なんとなくのイメージですけどドキュメンタリーでやれてたことが劇映画になると急にこうバランス崩れるみたいなことって全然あり得る気がするんですよね。
うん、
でも、もしかしたらそれってドキュメンタリーの時からかなりこう作為的な撮り方をしてる場合とかもあったりするのかもしれないですね。こういう、
うん、
明確な意図を持って編集が行われてたりするドキュメンタリー。でも、うん意図があったとしてもドキュメンタリーだからそこに違和感って生じないんだけど、劇映画になると、それがもうわざとらしさにしか見えなくなるみたいなのってあり得るんじゃないかなって気がして。
うんうんうん。
うん、
でも本作はそのわざとらしさはあんまないんですよね、本当に。
そうなんですよね。なんか、やっぱそのドキュメンタリーだからこそ、さっき僕が冒頭に言ったそのミヒャの視点を、もう一個の主軸として描けたのかなっていう気もして、
うん
あれそこが結構アミコとは違うところ、
うん、
大人の視点がそこにあるというか、
うん、
彼女を助けようとしている大人の視点がそこにあるんだけど、それでも助けられないっていうのを描くっていうところは結構すごい良かったですね。うん、まあ、特にミヒャのキャラクターがめちゃくちゃ僕好きで。
うんうんうん。
いやもう、辛い。
辛い。
辛い。
そうなんですよ。その、彼の過去ってあんまりこう、まあ、ちょっと語られるけど、でもそんなに詳しくは語られないじゃないですか。でも多分昔、それこそやんちゃして、それこそソーシャルワーカーにお世話になったような人なんだろうなっていう、過去の持ち主なんですよね、おそらく。
うん、
そこら辺がその、立ち振る舞いだとか、あるいはちょっとしたこう、彼女との触れ合いの中で出てくるっていう。
うん、
だから、一番最初にその、彼女を病院で見つめる視点が、俺だったらなんとかできるかもしれないっていう、
うん。
そう。ただ彼は結局それで彼女にバウンダリーを超えさせてしまうっていう。
うん。
そこの、なんというか、いや、それやるし、彼女にとって一番大切なのはそれだって分かってるけど、彼はやっちゃいけないんだよっていう、この難しさ。
うん、
うん。
そうですね。多分、自分もあの山小屋連れて行かれたんでしょうね。
うんうんうんうんうんうんうん。
自分が、それで、こう、状況が改善したから、それをやってあげようっていう成功体験。まあ、自分がそれ、受けたって意味での成功体験があって、それをこれまでも、そういう、不良少年みたいな子たちにやって、
うん、
実際その子たちは、構成したから、まあ、今回もっていう。うん、まあ、やその子たちと、やっぱ、ベニーは、条件がだいぶ違ったんだろうけれども、
うん、
同じように当てがっちゃったんだろうなっていう、
うんうん
う
ん、
やっぱそこがちょっと彼の判断ミスもあったなっていうのも感じますね。うん、
いや、なんかあんまり、その山小屋に連れて行く感じとかは別になんか、あんまやるのかな、まあその、って思って、ちゃってたんですけど、あれは結構なんていうんですか、一線越えちゃってる感じになるんですかね、あれって。
いや、こうなんでしょうね。
多分なんですけど、彼のそのトレーニングというか、まあ教育って、うん、あえてバンダリを越えて親密な人間関係を築くことで、
うん、
自立を促すみたいなものだと思うんですよ。
うんうんうん、
なんかむしろ僕は彼が、ま
あ、
そこのなんていうかなケアというか、
うん、
自体はおそらく本当に効果的なものなんだと思うんですよね、
うんうん。
かなりその理論というか、それなりに基づいたものだったと思うし、うん、ただ、やっぱ一歩超えちゃったのは家に連れてっちゃったことかなっていう気が、
うん、
僕はします、
うんうん。
確かに家に連れて行っちゃうは、なんか良くなさそうって思ったんですけど、
うん、そう。まあでもだから、山小屋自体も多分、結構紙一重のケアだと思うんですよ。ギリギリのところというか、うん。
まああれはギリギリのラインってぐらいな
の
か。
うん。
ああ。まあそっか。まあ確かに。そっか。
その、不良少年に対応するとしたら、この、
うん、
君を見ている大人はいるっていうことを示すっていう意味があると思うんですけど、うん、ベニーにとってそれはちょっと劇薬になってしまうというか。う
ん、確かにそう。うんですよね。確かにあれって対象となる不良少年ってもう完全に中高生とかそういう感じ、
そうそう
ですよね、多分ね、うん。確かに。そう考えたら、あの年齢の女の子にする両方としては違うかっていうのはあるのか。
うん
うん、
いやだとしたら何が適切かって全然わかんない
んですよ。もうわかんなくなっちゃいますよね。そうなんですよね。なんか、そう、僕山小屋に連れてってあの両方連れて行くのは、まあ、いいんかなってやっぱちょっと思ってたんで。
うん
で、
うん、
あ、でもまあそっか、言われてみれば違うかみたいな話がちょっと今回出てきたので、まあそっかって思ったんですけど。
うん、
結構、ボン百の映画って言い方しちゃいますけど、だと、きっとミシャと疑似家族になって終わるっていうハッピーエンドあると思うんですよ、うん、全然。
うわぁ、想像できちゃう。
あると思います、
はい。ありますよね。
そういう映画ありますよね。あると思います、はい。
まあ一時期すごい疑似家族もの流行りましたし。
うん。まあ、そういうの好きですよ。はい。うん。感動しちゃいますけど。
そう。うん、そこで、本当に良かったんかって問題点をすごい突きつけてる気がするんですよ。それらの作品に対して。
うん。
それで本当に根本解決になるんですかっていう。
うん。
うん。
うん、いやー、疑似家族ものって結構、危ういなって思うんですけど、別に、血が繋がってなくても家族になれるよっていうのは、そういう、家族第一主義、敵ではないように見えるんですけど、実は家族第一主義なんですよね。家族のような関係になることが人同士の関係の中で最も尊いことですよっていう風な着地を基本する疑似家族っていうものは、むしろこの血が繋がってる家族ものより、より家族というものに対する、なんというか、持ち上げ方はより強いと思うんですよね。地という力を借りずに家族になるっていうことはより絆は強いですよねっていう意味を含んでる感じが結構ヒヤヒヤするというか、距離感ってそれぞれだと思うので、そこまで至ることだけが答えになるっていうのはちょっとまあなんというか多様性に欠くなって感じはしてて、まあ実際本作はそれの裏目が、
うん、
まあ出ちゃいますけどね、もちろん、はい。
うん
うん、
そういう、一つ屋根の下で、こういう電気もない、テレビもない、限られた中で、こう、お互いのことを知ることで信頼関係が生まれて、それで構成することができるっていう、それは多分それによって構成できる子供もきっといるだろうっていう。
うんうんうんうん、
ただ、その絆の強さはやっぱり、ベニーにとっては非常に良くないものとして、
うん、
なってしまうというか、なんでしょうね。どうしたらよかったのかな。あの山小屋で、例えば、他の子供と集団生活するとかやったらどうなんでしょうね。
いやー、でも、彼女には難しい気がしますね。
難しい。
そうだな。
あと、ちょっと思ってたのが、疑似家族っぽくなりそうみたいなのが多分2回ぐらいあると思うんですよ。
うんうんうんうん、
一つはミヒャの家族と、うんうんうん、あと、小さい頃お世話になってた人。
はいはい。
2番目の里親。
里親ですね。
里親の人がいますよね。うん、が、まあ、もしかしたら彼女の、まあ、別の居場所にとなるのかなって思ったんですけど、うんまあ結局壊れちゃうんですけど、うん、そう壊れる要因って、どっちも別の子供がいるってことが結構効いてくるよなって思って、
うん、
やっぱその、まあ彼女だけだったら、いや大変かもしれないですけど、まだこうどうにかなったかもしれないみたいな。
うん、
けどもう一人なんか別の子供ともう一人いるとかなると、またそっちの子供もまだ予測不能だったりとか、わかんないとかになった時に、うん、じゃあ彼女の顔触れたらめちゃくちゃもうボコボコに殴られますよなんてわかんないじゃないですか。
うん
もう本当になんか大事故みたいに起こってましたけど、スケート場でとか、うん、あと赤ちゃんとかをなんか勝手にあやして。あれ本当に怖いですよ、やっぱり、
うん。
そうなんですよ。なんかどっちもなんか別の子供がいるっていうのが、やっぱトリガーにな、家族を結局壊しちゃうみたいなトリガーになってるなっていう気がちょっとすごいしたんですよね、なんか。
うん、いやそうですね。確かに子供がトリガーっていうのは本当に、そうで、その、元里親のお家はやっぱりこう、うん、自分とほぼ対等な子供がいる場で、
うん、
感情が爆発すると、どうしてもこう、暴力的な行為に現れてしまうっていうので、
うん、
どうしてもそこに問題があるっていう。で、ミヒャでしたっけ？
はい。
ミヒャ。
ミヒャの家は赤ちゃんがいるっていう。
そう。
で、うん、赤ちゃんは別に、あれは対等じゃないからだと思うんですけど、関係が。
うん、
だから、触られても何ともならない。
うんうん、
だから、その、感情の爆発とか暴力的な行為は現れなくても、周りの大人がそれの不安に耐えられないっていう。
いや、耐えられないですよ、あれは。怖いですよ、本当に。
もう、あそこのシーン、僕頭おかしくなるかと思った。
もう何も、ほんとやめてくれ、うん、何もほんと、この場がとりあえず滞りなく過ぎ去ってくれとしか思えない、本当地獄のようななんかスリリングな時間でしたけど、本当に。気使ったろ、本当に。
ねえ。たとえあれで、赤ちゃんなら大丈夫ですとかって言われても、無理ですよ。
無理ですよ。
それはね。
無理よ。っていう。
うん、いやでもあそこ本当切ないシーンでもあって、
うん
うん、
もうちょっと前のシーンで、ベニーが、将来になるみたい、何になるみたいなので、保育士になるみたいなの、話を言って、何バカなこと言ったのみたいな感じではあるんですけど、実際に自分より小さい子供だとだったら、その関係になり得るっていうことが示されるんですけど、
うん、
周りはそれを許さないっていう。
う
ん、ね、うわーってなりました。うわーって、あそこ、ほんと。
ですよね。
そうなんだ。ね。いや。まあ、子供ってば、わがままなところってか、あると思うんですよ。なんか、本当になんか、もうぐちゃぐちゃになるきっかけって、ほんの些細なわがままみたいなところだったと思うんですよ。
うん、
本当に。
うん、
けど、まあ、ああいうのはよくあることかなって、もう、もう、やは泣いてな、もう、わがままばっか言ってみたいなこと、あると思うんですけど、まあ、彼女の場合、本当に取り返しがつかないようなことに発展しちゃうってなると、もうそれも、ただのわがままがもう、超巨大な爆弾のスイッチ押すとほぼ同義みたいな、それぐらいのちょっとやばい時代になっちゃうっていうのがもうちょっとこれはどうしようもないというか。
そうですよね。しかも、その起爆剤になるフラッシュバックは彼女のせいではないですからね。
いや、そう。そうなの。そうなんだよな。もう、どうすりゃいいのこれみたいな感じにどうしてもなっちゃいましたね。
うん、
なんですよね。だから、その、あの事件以降、その、彼女が保護されてから、病院にかくまわれるっていうことになるわけですけど、
うん。
それはそれで確かに彼女のこれからの人生を思った時に、もう一生そこってことじゃないですか、つまり。
うん。
うん、それは確かに狭いだろうし。
そうですよね。
確かに、一時的な解決策にはなるんですけどね。ただそれは、もう社会から切り離す。まあ、ある意味ラストもそうなんですけど、その、ケニアに行ってもらうっていうのも。うん、この国から切り離すみたいなことなんで、
う
ん、あれ。
うん、いや、ちょっと、 あれちょっとびっくりしました
ね。そうそうそう。
それありっていう感じはしましたけど。う
ん、しかもあれ歴史上なんか、元植民地だったらしくて、ドイツの。なんかそういう背景があるってのまで聞くと、なんかよりおいおいっていう気持ちにもなってくるっていう。
うん。なるほどね。うん、本当にちょっときついなっていうのはあるんですけど、ちょっと話戻すんですけど、
うん
うんうん、2番目の里親のお家って、うん、あそこのお家ってどういう仕組みなんですかね？あれってドイツ特有のものだったりするんですか？なんでベニーを一回お家に住まわせた後手放してるんですかね？なんかそれって出たり入ったりするのってなんか養子に入れとかっていう里親とはまた違うものですかね、うん、あれ。預かる感じってことですよね。一時預かりというか。
そうだと思いますね。あんまり僕も詳しく分かってないですけど、うん、おそらく、要は親が必要な時期、年齢、うん、おそらく、そのベニーが今10歳、9歳、10歳ぐらいだと思うんで、うん、その、まあ、要は、小学校ぐらいまで、日本で言うと、までは、親の、やっぱ保護者っていうのは必要だから、そこまでは預かりますよ、みたいなことなんじゃないかなって思ってたんですけど、
うん、
で、まあ、ただそこに、この映画何回も言いましたけど、そこに居続けると依存してしまうと。
うんうん、
あの、そこの場から離れなくて、自立ができなくなってしまうっていうのは多分結構根本にある思想だと思うんですけど。
うんうんうん、
だから、完全なる依存は、まあ、あるいは強依存みたいなものは、させないっていうのが多分基本方針としておそらくあって、
うんうん、
その強依存させないために、ある一定期間を超えたら、もうそこからは自分で立てるような場所、まあ、例えば、保護施設であったりとか、特別支援学級だとかっていうところに入って、社会性を学んでくださいっていうことなんだと思うんですよね。
うんうんうん
うん、だから多分、ベニーは一時そこが大丈夫だと認められてしまったのかもしれない。
うん
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 まあ、あるいは、実の母親が預かれますよっていう話になれば、おそらくそれは一旦ってことにもなるでしょうし。
うん
うん、
あれはなんか本当にそういう仕組みの中で、まあ、ある種の、強依存にならないための仕組みの中で生まれた制度なんじゃないかなっていう気はしますね。
うん。
うん、
だとしたら相当行き届いてますよね。そういう、
うん、
そういうケースに対応できるようなものになってるってことですよね。
おそらく。まあ、うん、あるいはそういう、だというか、ケーススタディがかなりドイツの中であるってことなのかもしれないですけどね。
うん。
うん、まあ、それを持ってしても壊れちゃうっていうのが、じゃあもうやるせねえよっていう。いや、本当になんか、ちゃんとまあ、制度化もきちんとされてそうだという感じはやっぱ見受けられるだけに余計にねえっていうのはやっぱどうしても感じましたね。うん。
うん、
だから、本作のベニーのモデルになった子、まあ実際14歳の子がいたらしいんですけど、野田さんがまあ取材を実際されてた時に、そういう56個ぐらい施設をずっと渡り歩いてきたみたいな。
うんうん、
子供がいて、その子の取材が結構きっかけでこの映画を作るってことに至ったらしいんですが。
うんうん、
だからやっぱり、その、まあ、システムクラッシャーって、その、ソーシャルワーカーたちの間で暗に言われてる、その、隠語というか、
うん、
俗語としてのシステムクラッシャーってことらしいんですけど、
うん、
やっぱそういう子はドイツの中にいて、なんなら監督自身がまだマシな風に描いたって言うんですよね、この映画のことを。
まだマシな。
現実はもっとすごいと。
あ、それは僕ちょっと思って、
うん、
結構コミュニケーション取れるし安定してる時間長いなって思って、いやもっといかつい子だって絶対いるよなって思ってたので、
うんうん
うん、だってスイッチの入り方分かりますもんねベニーは。
そうなんですよね。そこすごく明確にある種大人たちがコントロールできる範囲でっていう形ですからね。
うん
うんうん、
多分現実のトラウマはもっと複雑だと思うんで、
うん、そうですよね。こう綺麗な線引きできないでしょうし、
うん、
そうなったらもっと腫れ物扱いされますよね。
うん、いやそっか。もっと複雑って思ったらもうなんか、しんどいな本当にこの世界。どうしたらいいんだろう。
まあこれまでベニーっていう存在のこう社会に溶け込めなさというか、
うんうんうん、
まあ、言葉選ばず言うなら扱いづらさっていう部分を喋ってきたんですけど、うん、一方でやっぱね、ちょっとかっこいいじゃないですか。
そう。そうなんですよ。
うん。
やっぱね、パンクだなって思うんですよね。
うん、うん、うん
うん。で、彼女が行動を始めると、すっげえアップテンポな ビートが流れ始めるんですよね。あ、
そう。そうそうそう。そうなんですよ。もうサントラめちゃくちゃ良かったっす、ね。本当に。いや、これは、いや、今年のベストサントラの一角じゃないですか、みたいな感じしましたよ。本当に。うん。めちゃくちゃ良かった。
そう、特に攻撃的な行動に移る時の破壊的なビートは、
うん、
もうあれはもうパンクロッカーだ
と思うんですよ。そうなんですよね。ちょっとテンションが上がってしまっている自分がいるというか、本当に良くない、ああ、もうどうしようもないってことが起こってるんですけど、ただちょっとビートが鳴っちゃったらね、もうちょっとね、ちょっとやっちゃえって思ってる自分もちょっといるというか、うん、テンション上がってる自分もいて、うん、やっぱね、絶妙なラインというか、やっぱ、うん、あと、見せ方もやっぱかっこいいですよね。タイトルの出方とかめちゃくちゃかっこよかったですよ。
うんうんう
ん、なんかね、もうあれだけでちょっともう掴みがもう、掴み OK って感じで、
うん、
あ、もうこいつもこういうちょっと手のつけられねえ感じなんだなと。で、まあ、それがまあ、ここまでハードなものになると思ってなかったんですけど、タイトルを見、の時ぐらいまでは、うん。やっぱちょっとかっこいい、まあちょっともうパンクな感じの子なのかなぐらいにやっぱ思ってたら、もうとんでもねえっていう風にやっぱなるってとこ含めてちょっとこの映画すごいなって思います。
うん
うん、もう僕、この映画のポスターアート大好きすぎて、
うん、
もう、ふてぶてしく大人たちを見つめる目。
すっげえ、いい顔するなって。
そう、最高なんですよね、この顔。
いい顔ですよ、本当に。表情豊かですよね。
うん、
いや、あの目がむちゃくちゃいいですよ。
本当にね。
全体的なビジュアルもパンク感ありますよね。
う
ん、
そうですね、うん。まさに彼女がずっとピンクの、もう本当にショッキングピンクの服着てるとことかももう、うん、なんか、異物感がすごいですし。
いや、そうなんです。どこにも交わる気ねえぞ、私はっていう色ですよね。
そうそうそう。
いや、それはちょっとなんかピンクの爆弾みたいに言われてもしょうがないぐらいな、ビジュアルと言いますか、まあ、色使いですよね。うん、なんか劇中でのって言ったらいいのかな、本当に。
なんかその、もちろん、彼女は望んでああなってるわけではないんですけど、そうやるしかないっていうことに対する、なんか強い生命力があって、
うん、
で、その彼女の生きやすさをどうすべきかって話、どうことは別に、彼女そのものに対する肯定がこの作品にはすっごい根底に流れてるなと思うんですよ。
うん
うん、やっぱそこは本作ですげえ大事な部分で、そのどうしても話全体としては彼女をいかにシステムに落とし込むかっていう、まあ、彼女の功を否定する方向にどうしても周囲で話の全体の流れは進まざるを得ないんですけど、そればっかりにならない部分が本作のすごい強い部分というか、
うんうん、
彼女の本来持ってる生命力みたいなものをしっかり肯定し続けるっていうのがすごい強いなって、もう彼女が動き出すと流れるビートであるとか、あるいはもう彼女のショッキングピンクのイメージカラーであるとか、本当にもうなんか血潮が、
うん、
彼女の血潮がそこにあるなっていう、
うん、
うん、すごいそれって結構大事なことなんじゃないかなって気は見ててしたんですよね、
うん
うん、
彼女のこう生活のあり方は抑え込もうとしてもやっぱ彼女そのものを否定しないっていう、
うんうんうん、
多分大事なバランスな気はするんですよね、そこは、
うんうん
うん、
そうですね。でもだからといって周りの大人たちが取ってる行動も否定的には描かないっていう。
うん。うん。
うん。
そこは確かにすごい、こう、気をつけて作られているし、どちらの見方でもないっていうバランス感はすごい、いいですよね、
うんうんうん。うん。そのメッセージ性を総括してるのがエンディングだと思うんですけど。
おっしゃる通りですね。
ね、う、え、ん、あれ。
そこ。
あれ、いい。もうちょっと、しみじみっていうのもおかしいですけど、いや、来ますよね、あの歌を。
そう。だってもう、ほんと、タオルさんのお便りもありましたけど、行けってちょっと劇場に行っちゃいましたもん。
うん。
走れって。
あ
れ、エンディングの歌って、ジャンル的には、なんて言うんですかね、ブルースって感じなんですかね。ちょっとほんと、詳しくなくて。
どうだろう。ニーナ・シモンズ。
ニーナ・シモン
ですよね。うん。
でも、ニーナ・シモンズですよね。
だから、R&B の方が、まあ、R&B ブルースですけど、
うん、
の文脈ですかね。
うん、
そうですね。ね、何もない、命だけがあるってい
う。そう。
いやいや、もう、 いや、そうだけどさ、みたいな気持ちになりますよ。本当にちょっと、いい曲だな。いい曲もいいですし、うん、いやもうなんかこの映画のなんていうんですかね、鑑賞五感に寄り添った曲であるなっていう、本当に思います、本当に。うん。
ラストがこう、本当にラストカットが、
うん、
飛び出して画面がバキって割れて、
うん、
パンクって感じで終わって、その後あのブルースがしっとりと流れるって。
うん、
でも、通底してるのは本当に、まあ、性に対する肯定としか言いようがないと思うんですけど、
うん
うんうん、その社会の中でどんだけ否定されても生命そのものが否定されないっていう、
うんうん、
ものすごい力強いメッセージですよね、あれ。本当に。
本当すごいなって思いました。
だから、ほんといろいろ考えさせられるし、めちゃくちゃ複雑なものを持って帰るんだけど、なんか元気ももらえちゃうんですよね、この映画。不思議なことに。
そう。いやもう、ちょっとあのラストでね、もうなんか、まあね、この、良くない、まだまだ地獄は続くのに話ですけど、
うん、
いや、めっちゃ清々しい気持ちになっちゃったからな、っていう、うん、すごい単純な風に割り切っちゃうとですけど、
うん、
いや、ちょっとあの感じ、でもあれしか答え出せ、映画に答えというか、こう、結末持ってこれないよな、ともやっぱすごい思いましたね。
うんうんうん、
本当にどうすりゃいいのこれ、うん、この絵は。どこにどうしたらよかったのみたいな話だったので。
うん、そうっすよね。これでいきなり時間が何年もジャンプして、すっかり丸くなってたら、いや、不誠実だろ、それってなりますもんね。
そうそう。
いや、これで安易になんか、丸く収まりましたとか、ハッピーエンドとかしたらもうこれ、奮発ものなわけですよ、当然。うん、まあ、そんなことね、やっちゃダメだって言うから、そんなもん、そんな欺瞞的なことないだってもちろん、分かってるからこそあのラストだと思うんですけど。
だからちょっとこう、なんだろう、その、彼女が彼女らしさを取り戻すというか、彼女らしくいるっていうのは、ちょっと時計仕掛けのオレンジっぽくもあったりもして、なんかそこにカタルシスが持ってくる感じというか。
なるほど。そうですね。うん。いやでも、そうですね。やっぱ、ちょっとかっこいい映画だなとも思うし、うん、ただ別にその、かっこよさに端的することで、そのまま帰らせてもくれないんですよね。
うんうんうんうん、
やっぱり、その性を肯定したからって、じゃあ彼女の生活は明日からはどうなさるんですかっていうのもちゃんと持って帰らされるから。
そう。そう。いや、よくできたバランスですよ。本当にいや、すごいわ。ちょっと痺れますね。いや。この映画ね、だって2019年に銀熊賞って書いて、さっきね、解説書いてましたけど、はいはいはい、え、ちょっと待って、ようやく今見れたのかよって感じですけど、
うん、
あの、ちょっと塩漬けにされすぎじゃないですかっていう。ちゃっちゃとこういうの公開して、おおって言いたかったわって思いましたけど。
実際あの、ベニーちゃん演じたヘルナ・ツェンゲルさんって、もうその後ね、結構いろんなところに引っ張りだこで。
いや、そうですね、その、このシステムクラッシャーで有名になった後で出た、あの、ま、解説にも出てたの、このボーバクタル荒野の方で初めて彼女を知ったので、うん、いや、あれも良かったんですけど、うん、で、やっぱ、システムクラッシャー見たら、そりゃいいわっていう。そりゃいいですよ、この演技力はすごいですよって、なりましたよ、やっぱり。
いや、すごいっすよね、本当に、
うん。
すごいし、周りの大人ってどうしてたんだろうと思って、まあ、演技指導とかもそうなんですけど、あと、まあ、ケアですよね、彼女に対する。
うんうんうん、
その話題もどうしてたんだろうと思って、まあ、なんかもう、好きに暴れていいよって言ったら、ああ、なったとかなのかな。うん、
いや、これ、どうなんでしょうね。いや、なんか、ただひたすら暴れてって言っても、なかなかできることじゃないと思うんですよね。
うんうんうん、
いや子供とは言って、まあ、その、若ま、なんか、傍若無人に振る舞えみたいなって、うん、まあ、言われなくてもやってるわ、みたいな感じかもしれないですけど、うん、いざ演技でやるってなったらめちゃくちゃ消耗しますよね、きっとね。
うん、いやー、すごいですよね、本当に。
いやー、うん、めちゃくちゃすごい逸材ですよ、うん、本当に、
うん。
2019年で10歳ぐらいだったってことは、もう15ぐらいか。
もうティーネイジャーになってますね、もう。
はい、あ。じゃあもう今出てるとしたら、ちょっとまた違う役回りにはなりますよね、
うん。
結構もういくつか映画には、それこそ主演とかで出られたりもするみたいですよね。主演は違うか。それこそ、A24 の作品への出演とかも決定しているらしいですよ。
ああ。
The Legend of Ochiかな。
A24 の映画に出そう。
出そうって。出そう。
だから、ウィリアム・デフォーとかと共演するらしいです。
ああ。
はあ。
なるほど。そういえば、こう、彼女が虐待されてた 頃って本当に掘り下げないですけど、
うんうんうんうん、
多分その当事者の父親はいないですよね、本作には。
ああ。
なのかな、まあ、あれは再婚相手になるの？
うん。
再婚相手というか、僕、内縁の夫みたいな感じで捉えてたんですけど、もともとなんか、お母さんの友達ぐらいの距離感だったのかなっていう、
うん、
なんかそういう、ベニーの対応の仕方がそういう感じの距離感に見えて、
うんうんうん、
単なる友達でしかなかったくせに何次のお父さんになろうとしてんだよてめえみたいな雰囲気を感じたんで、で、本当に虐待してたお父さんは出てこれないんじゃないかなというか、
うん、
まあ、確かに実際にあの出てくる人が、まあ、夫みたいなポジションの人がやっぱその虐待してる人だったらもう、一目散に殴りかかりますよね。なんか、ちょっと対応が確かに違うか、言われてみれば。
そこも、少なくとも字幕ではあんまりはっきりと読み取れなかったんで、うんまあ、もしかしたら言語だと説明あるのかもしれないけど、少なくとも字幕でもなかったんで、うん。
そうですね、確かに。うんまあ、むしろそれを、その人をこの物語から排除していることで、さっき言った複雑さを担保しているというか、だって、もしその人が出てきたら完全な悪がもう存在しちゃうじゃないですか、
うん、
その映画の中
で。そうですよね。
うん。
うん。まあ、こいつが悪いみたいなね。そうそう、多分なる。
あの、うん、飲み込みやすくなっちゃうんですよ、この映画が。
うん。うん、
多分それはやっぱりバランスとしてあえて避けたのかなっていう。もうその当事者はいなくなっていてっていう。
うん。
だけども、問題は解決。彼がいなくなったから解決するわけでもないっていうあたり。
うん。
そこも明らかに意図的にやってないっていう感じですよね。
うんうん、話の軸変わりますもんね。
うん、うん、うん。
虐待の話が、
そうそうそう。
メインだけど、
う
ん
そうそうそう。なっちゃいますね、
うん。虐待がメインではないっていうのがありますもんね。
うん。
うん。
やっぱその辺のやっぱり演出というか、配置のうまさは本当さすがとしか言わないですよね。
うん。
うん。
ちょっと話取れるんですけど、あの、はい、山小屋からちょっと行ったとこにある、牛飼ってる、
あ、
おじいちゃんいるじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
多分、あそこの牧場って、しょっちゅうああいう子供降りてきてたんでしょうね。
うんうんうん。
ねったら、ミハもあそこ行ってたんじゃないかなって。
ああ。
またおめえか、みたいな。
うんうん、
この、
うんうんうん、
税金泥棒がよ、みたいな。
まあね、多分、めちゃくちゃ実害もらっくらってるでしょうしね、あの。
うんでもなんか、それを言いつつ、なんだかんだで受け入れる度量の深さみたいなのもこう、
うん、
表面上では、ああ言うんだけど、でも家には入れるわけじゃないですか、ベニーが来たら。
そうなんですよね。
なんかあの辺もやっぱ、ああ、このおじいちゃんにもこのおじいちゃんなりに思ってることあんなっていう。
うん。
うん。だからやっぱミヒャのことを信用してないようで、なんだかんだ相手信用してるタイプの頑固親父のキャラクターというか。
うん。
うん
うんうん、なんかやっぱあの人もすごい愛したくなるキャラクターですよね。本当脇なんですけど。うん
うん、
あとはやっぱ お母さ
ん
見てもフロリダプロジェクト思い出すなとは思って、不完全ではあるけれどもこう別に子供のこと愛してないわけじゃないっていう、
うん
うん、そこもこう悪者扱いとしてではないちょっとこの弱さを抱えた母親っていうバランス、うん、もしかしたら多分見る人によってあの人を悪として見る方もいるかもしれないですけどね、うん
う
ん、
そう。だからまさかあんまり描かれてなかったですけど、まあ、間違いなく彼女にもケアは言ってると思うんですよね、
うん
うん
うん、
なんならおそらくちょっとそれなりに病を患っていたんだろうなっていうのは見えますし、
うん
うん、おそらく療養中なのこともなんとなくわかるから、それこそカモンカモンとかも結構そういう親がうつ病になっておじさんに預かるって話だったと思うんですけど、
はいはいはい。
やっぱりその親の不安定さみたいなものもそこは意図して描けてるし、まあ最近の金作も結構そこはすごい意識的に描いてるものだなと思うので、
うんうん
うん、
うん、
そうですね。
うん、確かになんか物語上でその映画としてそのそこに白黒つけない、全額の色をつけないっていう感覚とかは、やっぱすごいなというか、
うんうんうん、
でもちょっとフロリダプロジェクトの話になりますけど、あれって結構、その子供の視点で描く話、
うん、
で、あれもちょっとファンタジーっぽく見える話だと思うんですけど、
うんうん
うん、でも、けどそこにはきちんと現実ってこうじゃんみたいなところも、きちんとなんか描いた誠実さのもとで色もつけずやっぱ描いてるなっていう感じが、やっぱすごいなって思って、
うん
いや、なんかこのやっぱタッチすげえなって改めてちょっと今回の話、システムクラッシャーの話をしていてすごく思いますし、
うん、
いや、やっぱショーンベイカーっていいなっていうなんかあんま関係ないですけど、う
ん、だからこそ最新作ね、この前カンヌ撮りましたけど、
いや、そうですよ。え、ショーン・ベイカーがカンヌみたいな。パルムドール、みたいな。いや、ほんとすごいんだろうなって思いますけど。
うん、
今度はこう、ちょっとリアルタイムで見たいですよね、ショーン・ベイカーの最新作も。
うん。
ずっと遅れてやったんですよね。
うん。結構、これまで2作ともそうでしたよね。
結構遅いんですよね。
うん、
結構、間開けてようやく。いや、そんな間だけで怒りますよ。もう怒りますよ、みたいな。っていう。
いや、さすがにカンヌ撮って遅れはせんでしょ。さすがに。
けど、ベルリンで銀行マシュを撮ってこんだけ寝かされてました、
ね。まあ、確かに。
いや、だから、そうなんです。いや、まあ、賞を撮ったら確かに、早くこう、見たい人も増えて、まあ、ね、箔がつきますけど、はい、まあ、いざこう、買い付けってなると、やっぱ、箔がついた分お金高くなったりとかね。
うん、まあまあまあ。
するのでね、はい、とか、あったりもするんでしょうけど、はい、いや、気持ちとしては早く退位じゃないですか、はい、やっぱ。
まあ、ショーンベイカー、すでに日本に下地もあるので、
うんうん、
むしろこう、あのショーンベイカーがついにカンヌを取ったっていう、凱旋、まあ凱旋じゃないですけど、こっちの国の人じゃないから、凱旋じゃないけど、まあ、ついにリアルタイム、ほぼリアルタイムで、上映されますみたいな感じでやれるんじゃないですかね。
うん。めちゃくちゃ期待してますね。
ねえ。
はい、
でもあんな大きなステージに上がると思ってなかったんだよな、みたいなというか。
確かに確かに。それとちょっとまあ話が若干逸れちゃうかもしれないですけど、なんか今年すごいドイツ映画いい年だなって気がしていて。
ほう。
それこそ、ありふれた教室もそうですし、あと、阪神領域もドイツ映画っちゃドイツ映画ですよね。
はあ、ははあ、
うん。
なるほど。
まあドイツが舞台っていう。
まあ、そうか。監督がドイツじゃないか。
一応あれ、イギリス代表や
から。あれイギリスなんですね。そっか。
国際長編であれ、イギリス代表っていう。
あ、そうなんですね。ドイツ映画と思ってました。
立ち位置なので。まあ、もちろん、小さくはドイツ入ってますけど、
うんうんうん、
またちょっとニュアンス変わりますけど。
そこ関心領域違うんだ。
ありふれた教室もね、めちゃめちゃ人から押されますね。あれ以降も。大石さんが紹介して以降もずっと押されます。
いや、ぜひ見てほしいですね。
見たいですね。いや。
ありふれた教室も、本当に自然に移民の人たちが教室の中にいるんですよ。
うん。
で、それって多分やっぱりその過去の、まあ、そうそう、関心領域の時代を、の反省を経た上でのドイツの歴史っていうのをすごい反映してるような気はするんですよね。
うん。
で、まあ、それってまさにシステムクラッシャーのそのシステムというか、まあ、ソーシャルワークというのも結構そこはすごい強くあると思うんですよ。
うん。
過去の歴史としてそういうことを、うんうんうん、まあ、非民主的なことをやってしまったことをどう反省するかっていう歴史、おそらくドイツは歩んできているので、
うん
うん、
で、だからこそそういう社会で見えるものってなんかちょっと僕らがの先の話をしてるようにも見えるというか、
うんうん、
今の日本の社会、あるいは世界、アメリカでもそうかもしれないんですけど、その民主化がしっかり進み切った上で何が待ってるのかみたいな。
うん、
それでも解決できない問題って実際あるんじゃないのみたいなところを捉えてるようにも思えて、なんか結構ドイツ映画独特の味わいがあるなっていうのは、この2作ちょっと見てて思うところではありますね。
うん。
うん。
そうですよね。そういう歴史的な複雑さがやばいですからね、ドイツは、
うん。
うん。その複雑さゆえに出てきてる作品っていうのもあるでしょうしね。
うん、
だから、それこそちょっと、まあ、相方とちょっと離れちゃいますけど、聞いたことあるのが、その、街の公園の遊具一つをどうするかっていうので、うん、子供たちに選挙というか、討論会開くんですって、
ほ
うほう、ドイツって結構自然に。
ほうほう。
すごい。
すごいっすね。
そう。そこやっぱ進んでるなと思って、要は、子供にも、まあ、人権というか、ものはしっかりあるから、子供の意見を聞かないのは、それは人権侵害だと。
はい。
で、そういうその民主主義的な教育っていうのはかなり幼少期からされてるっていうのがドイツではやっぱりあるみたいで。
はい。すげえ。
すごいですね。
うん。
なんかそれこそ本当ありふれた教室の中でもまあ結構なんていうかな、そのまあ小学校が舞台にはなるんですけど、その授業の様子だけ見てても日本の授業とはちょっと違うというかかなり参加型な、
うん、
授業の仕方もしていたりとかして。あ、なんか国が違う。まあ、だからドイツってこういうお国柄なんだなっていうのも含めて見れるので。
うんうん、うん。
やっぱちょっとドイツ映画今後ちょっと注目して追ってみるのは面白そうだなっていう気はちょっとしていますね、今。
うん。
確かにドイツ映画と意識して見てたってあんまないかも。ドイツ作品見てるのもありますけど、うん、そんなには確かにないかも。
なんか、お二人に印象的なドイツ映画とかってなんか覚えてるものあります？
ブリキの太鼓ってドイツ映画でしたっけ？
ああ、ブリキの太鼓どうだったっけな。
でもドイツですよね、舞台。
うん、舞台確かにそうですね。
めっちゃ変な映画でしたけど。
うん、あ、ドイツ映画ですね。ドイツとフランスの合作なんだ。
なるほど。
パッと思いつくの、なんだろう。ある画家の数奇な運命とかじゃなくて違ったっけ？
あれもドイツでしたっけ？
そっか。
監督はドイツの人だったけどな。
あ、イタリアとドイツの合作っぽいですね。確かにドイツの監督ですね、この人。
ね、あの、良き人のためのソナタとか、
うんうんうん、
人の作品だったなみたいな。
ドイツ映画って言われると、あんまりこうだっていうのがパッと出ないですね。
うん。
いや、でもいい映画。いっぱい作ってそうだなってか作ってるんだろうなっていう、あの、僕らがちゃんとこう追ってないだけで。
うん。で、なんか、ある意味、あんまりその去年のストとかもあったんで、ハリウッド製の映画自体が結構少なくはなってると思うんですよ、全体的に。
うん。
その、劇場にかかる本数みたいなものが。うん、ただ、そのなんか一方で結構ヨーロッパ映画最近、あの、スペインの映画とか、もう瞳を閉じてとかそうでしたけど、
うん。
とか、ドイツ映画とかは結構、劇場で見れるって環境になってきたので、なんかこれはある意味いい機会なのかもなって最近ちょっと思い始めてるっていう。
はぁ、あ、はぁ、あ。確かになんか最近、東欧の映画とかも多かった気がするんですよね。
うんうんうん。
確かになんか最近、ヨーロッパの映画、いっぱい見てるかもみたいな感じになりますね、確かにね。
ヨーロッパ新世紀とか、もうちょっと前だったら、アンラッキーセックスとかも、あれ、確かルーマニアだったと思うんですけど。
ああ、アンラッキーセックス、あるいはイカレタポロみたいなやつですよね。
はいはい。
その名前のやつ。
なんか、東欧の映画見たことが多かった気がしますね。
うん。
うん。
まあ、それこそこの前紹介した胸騒ぎだって、オランダとデンマークの合作ですしね。
そうですね。
うん。
あ、いや、ね、西部前線異常なしが
あった
な
と思って。あ、そっか。あれ、しっかりドイツ映画だ、確かに。
直近それもそうかって思いましたけど。
それはドイツですね。
そうでしたね。あれドイツ映画だったわ、そういえば。
あの、ネットフリックスでやってた方のやつですね。
はい、うんうんうん。
そうですね、うん。
まさにミヒャのアルブヒトシューフさんで出てましたもん。確かに顔見てちょっと、あって思いました。
うん。
なるほど。はあ、そうか。戦争の腹歌とかも、イギリス西ドイツ合作。からまあ、1次大戦、2次大戦になると、うん、ドイツが関わっている率がそれなりに上がるというか。
うんうんうん。うん、
まあ、連合国側じゃない視点の映画はやっぱドイツ関わっている率高そうですね。
そうですね、うん。なんかもう、フランス映画とかって結構国内でメジャーだと思うんですよ、
うん、
割と。
うんうんうん
うん。あれはもうイギリス映画もイギリス映画である種、その結構アメリカの映画と並べて見れるってところも英語だからってのはあると思うんですけど、やっぱそれ以外の言語の映画見てると、それこそ、まあ前の、その、胸騒ぎとか、それ以外のその、落下の解剖学の時に話しましたけど、その、言語の違いによる、その、使い方の面白さとか、結構映画の演出自体の幅が広がるなと思って。
うん。そうですね。やっぱ、言語が入り混じってるっていうのは、あの、ヨーロッパでも、特にイギリスじゃない、あの、ヨーロッパはどうしてもね、言語が入り混じるって考えると、そのあたりの複雑さ、本当に日本から分かんないんですよね。
そうなんですよ。
うん。
だから、
うん、
逆にアメリカ映画の方がむしろ僕らとして飲み込みやすかったりもするんですけど、その言語が一個に統一されてる方が。
うん。うん。
でもだからこそその多言語で多人種、で、かつ難民みたいな別のその問題もあったりするっていうのはなんか見ててすごい新鮮だなっていうのは、ちょっと最近思ったりはしますね、
うん、
見てて、
うん。
映画を。
多分、今後しばらく、ヨーロッパの映画を見かけることも多そうですし、
うんうん、
今後の映画見ていく上で、ちょっとそこは新しい視座かもしれないですね。
うんうん
うん、
はい。まあじゃあそんな感じでシステムクラッシャーの話は終わっときましょうか。
はい。
はい。
はい、で、もう次回は、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉を、マヤさん込みで、行きましょう、
はい。
はい。フィリオさんを、逃す可能性がありますね。
そうなんだよなぁ。ちょっとなぁ。でも、まあ、見に行きますけどね。うん。
まあ、もちろん見に行きますし、まあ、その、まあ、確かにあの、本当だったらね、なんか関心領域とか、うん、なんかそういう話題作みたいなのをこう取り上げた方がね、なんか皆さん聞きたいとかあるかもしれないですけど、まあ、我々はデデデデです。
デデデデです。はい。
まあまあ、うん。やりましょうよ。うん。
はい。もういろんな意味でこう、 因果が重なってるんでね、デデデデには。
うん。うん、もちろんラジオ的なね。
ね、世界系文脈って意味でもそうだし、前田さんが自分から見たアニメっていう限られた機会ですから、本当に。
しかも世界系。
いろんな因果の終着点ですから、デデデデ交渉が。
やっぱね、総括しなくちゃって感じだね。
はい。どうなんだろう、なんか賛否両論だから。
そうなんですよ。
そうですよね。そうですよね。あ、まだお二人見てないんでしたっけ。
見てないです。
見てないです。
ないんですよね。あ、どうなのかなみたいなね。はい。
まあじゃあそんな感じでいきましょう。では。お知らせになります。映画の話だすぎるバージョン。次回は6月29日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町中間曲がり、19時オープン、23時クローズです。はい。今回、もう山口不参加が決まっておりますので、他のメンバーでお迎えさせていただく予定をしてます。はい。あと、大阪新内橋で毎月第2、第4火曜日に山口は店長をする月にはちょっと映画の話でも、合わせてお願いいたします。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。パーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第170回システムクラッシャーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。